モグラグラジオです。
はい、よろしくお願いします。
太田です。
鼻汁王子こと沖中です。
王子ちゃうやろおっさんでしょ。
いや、僕は自分のことおっさんやと思ってないからね。
あ、失礼しました。
そう、おっさんやと思った瞬間試合終了やからさ
そうですか。
うん、いやもうね、多分これモグラグラジオ長いこと聞いてくれてる人は、うん、まあ、ご存知だと思うんですけど、
その季節がやってきましたね、
はい、この3月はモグラグラジオの僕の声が若干変かなという感じであるんですけど、昨日
低いけどさらに低くなり、
はい、ちょっと若干鼻通ってない感じに出て、もうやばいです、花粉もう顔中がカッサカサなんですけど、まあ、そんなね、いけてない僕たち。
いや、僕たちって一緒にせんといてくれる。いけてないおきちゅうがディレクターをやるモグラフ。
うん。でも世間はもうめっきりあったかくなってね、春めいてきまして、ついに今月は満を持してね、この人のお話を聞こうということで、今日はアーティストインタビューでございます。
はい、
というわけで3月のアーティストインタビューゲストは、イラストレーターの時矢佐久間さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いしますどうもこんにちはは
いはい、時矢君ついにモグラグに登場という感じですけど。
そうですね、なんかすごいいい機会を与えていただいて。
あ、いえいえいえ、もう
本当に感謝しかないです。
いや、もう僕ら的にもね、今回結構時矢君の展示は、まあ言ったらこうガレージ時代から、まあ、計8年目なんですけど、今年モグラグ、
ええ、
時矢君のような作風というかキャリアの作家は今まで多分僕らでは取り扱ってないというか、
うん、 そうですね、
それだけに逆にこうすごい僕らの中でも楽しみやったし、まあ、目玉展示のを春にこのいい季節にぶつけたって感じなんですけど。
そうですね、
まあ、まずはちょっと時矢君のですね、はい、簡単なプロフィールをちょっと僕の方から紹介したいと思います。イラストレーター、キャラクターデザイナー、株式会社クリーチャーズ、ポケモンカードゲーム株式会社、でも株式会社がちゃんとついてるあたりがなかなかあのギリがたいプロフィールだけど株式会社セガチューニズム、そして株式会社スクエアエニックス、アリスオーダー他を手掛けのキャラクターデザインと、まあ、ビジュアルワークを手掛けたという
一部手掛けていますね、
という感じのプロフィールでございます、はい、ということで、まあ、まあ言うたら、まああれですよ、時矢君、まあ、僕らっていうか世間的にはもうネット絵師界ではもうかなりのメジャーリーガー、
うん、と言い張ってみますか
なんていう話をするか、ドリンクのなっちゃんについて話すか、どっちにする
、まあ、ドリンクのなっちゃんについては別の機会に
そうねということで、まあ、あのモグラグって ギャラリーなんやけど、モグラグラジオってこうポッドキャストもやってて、
はい、
まあなんていうんですかね、こうこれを聞いて、まあなんていうか、その人の作家の人柄に触れることでちょっとこう鑑賞の手がかりになるようなインタビューができたらなというのがこの趣旨なんやけど、まあまずはでもあれやんな、なんかまあ時矢君の作風とかっていうのは多分まあ知らない人はまあネットとかで検索してもらったら時矢君のサイズとかで過去作品見れたりするんやけど、あの最近はなんていうんですかね、こうまあ、女の子とかの絵が多かったりもするんですけど、
はい、
この最近はこうこのフライヤーの裏面の下段にもあるんやけど、こう現実の空間と、うん、なんていうの、うん、このこれ服部は全部クロマの、
そうですね、クロマで、のクロマの佐久間さんに来ていただいて、
うんうん、
でこんなポーズでお願いしますっていうオーダーをしながら、
うんうん、
イラストにする前提で撮影して、
はいはい
はい、で後日フォトショップ上で、人間の部分だけを 僕のデザインしたキャラクターに置き換えて、
はいはいはい、はい、
で背景とかも、まあ、商業利用可能なフリー素材を使って、
はいはいはい、
仕事をしたっていう形です、
ね、ああなるほどね、うん、なんかこっちはなんていうのある意味こう2次元からの、まあ、2.5 次元的な表現のアプローチっていうか感じなんですけど、まあ、ちょうどこの今収録してるのがこのオープニングパーティーの次の日で、
はい、
昨日のパーティーではもうね逆にこう3次元からの 2.5 次元アプローチっていうか、
はい、
時矢くんがそれこそ、まあ、このビジュアルもそうやし、まあ、今回展示でメインになってるキョンシーの、うん、そのクロマという服のブランドとコラボしたなんていうか時矢くんがキャラキョンシーのキャラに着せてる服をクロマが作ったやつを可愛らしいキョンシーのモデルの女の子が着て登場っていう、
まあ僕も今まではやったことないアプローチだし、
うんうんうん、
結構すごい自分のキャラクターがまあコスプレじゃないですけど、
うんうん、
リアライズされるっていう経験は初めてだったんで、
うんうんうん、
かなり新鮮でした
ね, ねえ。なんか俺もその、うん、なんていうのそういう計画があるっていう話聞いた段階で、
うん、
何それ面白いみたいな、うん、何それ気になるみたいな感じの
なんかこうメイクとか準備でこう時間を押してたんで、
はいはいはい、
すごい会場で喋る時間が設けられてしまってなんかもういろいろと解説する羽目になったん
ですあれはやろうと思ってたわけではなかったんや。
そうです、ね、
まさかのキョンシー登場までに時矢くんが一人トークでタッチトークでつなぐっていう
そうですね、
うん、
いやあれはすごい贅沢な時間やったよね、うん、来たお客さんにとって、
うん、あれがあったおかげで結構みんな作品に対して深い見識というか、
うんうん、
すんなり入っていけたと思うし、
うんうん、
喋れてよかったかなと思ったんで。
そうやね、
うん、
まあなんか季節してだから俺らがこうモグラグラジオをやる必要性っていうかさ、
はい、
なんかやっぱり本人の口から本人の言葉で喋るっていうことって結構情報としてこうなんつうの、あ、例えばこんな声なんやから始まって、うん、こんなこと考えてんねやとかこんな人柄なんやみたいのって結構大事かなというか、
うん、
特に時矢くんの場合デジタルで書いてたりするから、
うん、
こうパーソナリティがちょっと見えにくいというかさ、
そうですね、
うん、そういう意味じゃ結構あれなんだかんだで多分20分か25分ぐらい喋ってたと思うんやけど、
はい、
すごいなんか解説になっているみたいな、
うん、
自分がこういうなんていう制作に至るきっかけから今までみたいなのを結構喋ってた感じだったよね、
うん、そうですね、
うんうん、だある意味今日の今からのインタビューはそれの焼き直しになる可能性もあるんですけど、
う
ん、
まあ改めてちょっとまとめながら
そうね、
うん、話せたら良いかなと思いますね、
うん、まあ、まずはこのフライヤーに寄せたこの文章は時矢くんが書いてくれたものなんですけど、まあ、ここにある通りこれまず読んだ方がいいんすかな、ちょっときっかけとして。
そうですね、
ちょっとこの文章読みますね。あ、これちなみに時矢くんの文章を俺がなんていうんですかね、フライヤー用に直したんで客観的な文体になってます。だからまあそれ前提でちょっと聞いてくださいね。幼少期にドラゴンクエストやポケットモンスターに登場するという設定で架空のモンスターの創作や既存のデザインをカスタマイズすることに没頭していたと語る時矢作馬がその原点に立ち返った本展はゲームカルチャーという作家のルーツによってスタイリングされたミュータントを一貫としたテーマとし PC モニターに映し出される現実世界の実在するマテリアルを壮大なゲーム世界のフィールドやアイテムと読み替え現実と幻想という異なるベクトルが交差する世界を描き出したイラストレーションを展開すると。で、この空間、まあ、この展示空間は、リアルとアンリアルを境なく生きるプレイヤーたちへ用意されたイベントであり、まあ、この辺の単語はねもうグッと来る人にはうんうんうんって感じですだと思うんですけど、用意されたイベントでありいびつで揺らぎのあるパラメーターを割り当てられたビジョンを手にするショップ、これら認識へのハッキング行為がもたらす滑稽さが、 知覚世界に不可思議な感触を付与するだろうっていうことで、
はい、
まあこの内容とか使われてる単語を見て聞いてもらって分かる通り、まあゲーム、
うん、
うん、でそれはまた時矢君の創作のルーツでもあるっていうことなんですけど、
はい、
改めてその辺のちょっとなんていうか、何歳ぐらいからゲームとかしてた
の？僕結構ゲームを与えられたのが、まあ、小1、
はいはいはい、
なんですけど、
あ、俺と一緒、
はい、
うん、
でも結構その僕保育園だったんですけど、
うんうん、
保育園児の時に、まあ、周りの友達は割とファミコンとか家にある家庭が多くて、
はいはいはい、
で友達の家でこうファミコンやってたんですよね、
うんうん、
ですごい羨ましくて、
うん、
で僕の親も、ゲームにすごい興味がある親だったんで、
はいはいはい、
その親がむしろやりたくて
ちょっと全く一緒、
でちょうどスーパーファミコンが出た時期だったんで、
はいはいはい、
僕はもう慣れ親しんだファミコンがちょっと欲しかったんですけど、
はいはいはい、
スーパーファミコンのが次世代だからってことで、
うんうん、
家にスーパーには来て、
うん、
でマリオ、スーパーマリオワールド、
あ、ワールド、ね、
はい、が、まあ、最初というか家に来たゲームでは初めてですかね、
はいはいはい、まあ、ちょうどだから僕と時矢くんが何個違う、5個ぐらいとしかちゃうんやけど、うちも全く一緒で、
うん、
僕は小学校1年生の時に一番最初のスーパーマリオブラザーズが出て、
うん、
それ親父が単純にやりたくて、
うん、
で俺ら3人兄弟やったんやけど、うん、僕らに買い与えるという体で買ってくれましたね、ファミコンとマリオで、で当時なんか、ま
あ、よくあるパターン
で、そうそうそうでもなんか当時なんかアコギな商売でさ、なんかマリオとあとなんかどうでもええようなゲーム8本ぐらいセットみたいな、セット売りみたいなおもちゃがやってて近所の、だから最初にマリオプラスあと7本ぐらいの、まあ面白いのもあったけどほとんどクソみたいな好きで来たのが記憶であるね、
うん、
うん、
それ面白そうっすね、
そうそうそうでなんかでやっぱ何一番影響がでかかったゲームでいうとやっぱポケモンとかになるのか、
まあ、ポケモンよりも先にドラクエの方が先にはやってるんですけど、うん、
ちょうど4出たぐらいか、
5が出る前ぐらいですかね、
はいはいはい、
うん、まあその頃結構ドラクエのアニメとか漫画とかもすごい出始めてた時期で、
あ、はいはい、
エニックスから少年ガンガンっていうコミックスが出たりと
か、うん、はいはいはい、
マガジンが出たりとか、
はい、
してた時期だし盛り上げていくみたいな、
まあ、
ちょうどドラゴンボールがジャンプで連載してて、うん、めちゃくちゃ黄金期だったんで、
はいはいはい、
なんだろう、鳥山明が絵描いてるじゃないですか、
うん、キャラクターのね、うん、
なんでやっぱ自然と好きな漫画家がキャラクターデザインしてるゲームってことで、
うんうんうん、
ドラゴンクエストにはすごいどっぷりハマって、
まあそうやねんな、うん、確かに
結構僕最初にうちに来たドラクエが、
うん、
2だったんですよ。中古で買った2があって、
はいはいはい、
で難しすぎて、
うん、
なんかどうやって RPG やったらいいかも分かんないからとりあえず進めるだけ進んだら、
うん、
まあ、レベル低い状態で次の街まで行っちゃってもう身動き取れない状態になってダメだみたいな感じで、
はいはいはい、
スライム強いみたいなこと言ってたんですよ
2までは異常にゲームバランス悪いからだ、ドラクエって、まあ、
かなりハードですよねでも僕の父親がどっぷりハマってて、
うん、
それを見てるみたいな感じだったんです
け、ね、
でもなんかこう難しいゲームっていうことで、
うん、
なんか僕そのドラゴンクエストのキャラクターってポップなデザインしてるんですけど、
うんうん、
めちゃくちゃなんか怖い世界みたいな感じがあって、
あ、
そのポップなキャラクターと怖い世界みたいなギャップがすごい好きだったんです
よ、ね、あ、はいはいはい、はい、
うん、なんかもう優しい顔して狂気な人間って怖いじゃないですか、ね、
一番怖いタイプ、一番怒らせたらあかん
タイプ、そうそうそう、最高じゃないですか、最高なゲームだったんですよ、ドラクエ2って、
なるほど、
だから そのなんか狂気っぷりみたいなものを最初にこう、
うん、
インストールされたそのきっかけとしてドラゴンクエスト2っていうのがすごくありますね、
はあはあ、
うん、
やしさ、なんかやっぱりその時代の8ビットの頃の RPG って 結構なんつうの それこそそれ以前にアクションとかマリオとかやってた時はそのアクションゲームである以上キャラのあのドット数っていうのがめっちゃちっちゃいからさ、うん、なんかこうすごいシンプルな絵にならざるを得へんねんけどあの当時の RPG ってあの黒画面に正面向いたモンスターのまあ言ったら結構まあデカめのイラストみたいな感じでさ、
うん、
なんか割とキャラデザインとかも鳥山明のデザインに忠実っていうか、
うん、
なんかそれだけで結構なんか絵的にかっけーみたいなね、
はい、
なんか
リッチに見えるんですよね。
そうそうそうそうそうそう、うん、なんか桃伝ってあったやん桃太郎伝説、
はい、
桃伝のラスボスの閻魔大王なんかもうあれやからねあの上下のさあの戦うとかのゲージとかさ、
はい、
あとあの
インターフェースの上にかぶって
くる、うん、とかかぶってきててもうはみ出てんねやんかもうそれだけでめっちゃ強そうみたいな感じがあったりとかしてたけどね、うん、
その頃から、
はい、
キャラクターとかも自分で描き始めたんですか。
まあ、その頃はマネですね。でも、
うん、
ドラゴンクエストに憧れてた時期は、うん、そのなんだろうゲーム画面で、
うん、
まあリッチな絵ではあるんですけど、
うん、
モンスターの絵とか見てもただドットなんで正確なディテールはわからないわけですよ、
うん、
で攻略本とかも持ってなかったんで、
うん、
印象で描くしかなかったんですよ、ねうん、なんで多分こんなだろうみたいな感じで描いてたんで、
うん、
絶妙にこうパチモンみたいな
はい、はい、
スターは描いてたんですけど、
うんうん
そういう意味でオリジナルなんですけど、
うんうん、
その時は忠実に再現したくてやってるんで、
うんうんうん、
基本的には模写する精神みたいな感じですかね、
うんうんうん、なんかそうやねんな俺もよくやってたしだから僕の時はなんかどっちかというとゲームのキャラっていうよりSD ガンダムが出てきてて
あ
SD ガンダムのオリジナルのロボットをノートに書くとか
それもどんかぶりですね
やっぱ、うん、あ
やっぱり僕そんなにそのお小遣いをもらってる家庭じゃなかったんで、
はいはいはい、
100円投入したら、うん、ガチャガチャに投入したら、うん、叱られてたんで、うん、親にこうねだって、
うん、
20円もらってもいいみたいな、
はいはいはい、
その当時カード出す1枚20円だった
んですかそうそうそうそう
そうで行って1枚引いてきて帰ってくるみたいなことやってたわけですよ、
はいはいはい、
でも友達はそのなんだろうファイルに大量に持ってたりとかして
たん
でものすごいなんだろうハングリーな気持ちでカードっていうものに接してて、
うん、
カードは交換とかで、
うん、
こう近所の子供とかに、
うん、
年下の子供とかにめちゃくちゃこうノーマルレベルのレアリティの、
はいはい、
キラキラでも何でもないカードを、
うんうん、
これ実はめちゃくちゃレアでなんか、
うん、
他のレアなカードと交換できるんだよねみたいな感じ でもこれなんか今いらないからちょっと誰かにあげたいんだよなみたいな感じでダマくらかして
はいはい、はい、
こうレアなカードと交換させるみたいなことで、
うん、
かなり大量に持ってた
んだ、ねはいはいはい、
っていう
まあそういうなんていうのカード出すヤクザみたいなことはもう俺もやってて、俺の場合はなんか結構時役の場合コミュニケーション型やんか言ったら詐欺っていうか、
そうですね、
俺の場合ある時俺もあんまりそんな小遣いなかったけどまあ言ったらキラーと普通のやつ5枚とかで交換するのとか普通やったやんか、
はいはい、
それでやっぱ俺もま、カードロンダリングせなあかんかったから俺ある時半日おもちゃ屋のカード出す売り場のとこに貼ってて、
うん、
それを4日ぐらい続けたんやんか、
うん、
そしたら子供らがカード出すを回すやん、
うん、
そしたら4日ぐらいそれでリサーチしたら16枚前後に1回キラが出るってことが分かって、
うん、
そっから5日目に1回キラが出たのを確認してからいろんな子供らがカード出すのマシーンを回すのをカウントしてて、
うん、
年下の子とかが15枚ぐらい回したら「あちょっとごめん俺もやりたいね」とか言って変わらせて すごい効率よくキラをゲットしてて俺でそれでダブったキラを、うん、それが全く一緒で年下の子とかと、うん、これと普通のやつ5枚ぐらいで交換せえへんみたいなおもちゃの脇でやって、うん、超集めるっていう、う
ん、めちゃくちゃ賢い子供だ、うん、
そうそうそう、もうなんか結構インテリヤクザみたいな感じのやつでめっちゃ集めてた、ね、
うん、今も持ってたよね。
今も持ってる。
俺も今も持ってます。
あ、やっぱり残してるもんなんや、
うん、やっぱなんか血肉になってるっていうところで、
うん、
たまに見返すんですよね、やっぱり。
うん、
うん、
じゃあ新しい発見とかあんの？
発見、やっぱり当時の感覚呼び起こすものっていう感じです、うん、の方が強いかな、
うん、
あとやっぱなんか味わい深いというかさ、なんかいざ実際こっちが本格的に絵描くようになってから見ると、うん、意外と主線太いなとか、うん、なんかあこんな感じのディフォルメやったっけなみたいなとかがあったりするけど、
うんうんうん、
そうなんかガンダムって一応結構カクカクして四角いから割とディフォルメしやすいんだけど、うん、グフとかさ、うん、ザクみたいな結構丸っぽいフォルムのやつをディフォルメした時の方がやっぱちょっとこう絵的にグッとくるなみたいな、
あ、
うん、やっぱ角とか、
うん、
なんかこう肩のところについてるなんかトゲトゲみたいなのとか、
うん、
あれのさなんかもうどんどんどうでもいい話になってくるけど肩のトゲトゲのさ、
はい、
あのこうトゲトゲってるとこはいいねんけど、はい、なんかあの一個のだけさ正面に角あのなんていうの
トゲを正面に見た、
そうトゲを正面から見たみたいなやつ、
うん、
あの時計の3時みたいな書き方しなかった？
あ、してましたね
それでわかんねえやん
時計の3時ってのは要はそのトゲの影を
そうそうそう
3時の型に書くってことですか？
そう丸書いて、はい、今90度の L 字
とか3時か6時15分
そう9時半かみたいな、
わかりますね、
うん、
なるほどね、
うん、あれでなんかこう立体を表現するみたいな、うん、
めちゃくちゃ書いてましたね
そうでしょ、
うん、
やってることほとんど変われへん
僕あのでも一番ハマったのは SD ガンダムのナイトガンダムシリーズなんですけど、
う
ん、
あ、はいはいはい、うん、あったね、
まあ
円卓の騎士
ね、そうですね、
うん、
要はこうなんだろう、普通の SD ガンダムのカードダスは、
うん、
まあ原作の、
うん、
まあモビルスーツを、
はいはいはい、
まあ、SD と、まあ、要は二等身にしてるわけですけど、
うんうん、
ナイトガンダムの方は、
うん、
まあそれをファンタジーの世界に、
うん、
あの設定して展開していくっていう、
はい
はい、まあ、敵キャラはモンスター化してるし、
そうそうそう、
味方はなんかその騎士として、
うん、馬とか乗ってるもんね、
そうですね
、うん、
馬もちゃんとなんかホワイトベースがモチーフにちゃんとなってたり
そうそうそう、
遊び心があるんですよね。
そうそうそうそう。もう音全然知らんよな。
うん、
ああ、
うん、
なんか同級生の男の子が集めてたっていうイメージあるけど、
ああ、
でもガンダムよりあれ、ね、ロックマン
ああ
とかの方が印象あるけどな、ああ、小学校の時とかは。
ロックマンもね。
ロックマンもね。
うんありましたね、
うん、
あロックマンやったっけ、あの自分で投稿できる、
あそうそうそう
そう
そうそう、ね、ボンボンやったっけな、
ボンボンかな、
うん、なんかあのファンがデザインしたモンスターなんていうの敵が採用されるみたいなのもね、
うん、
あって実際俺の記憶してるのでは1体多分採用されたはず、ロックマン3かなんかで、
ああ、
うん、
ゲーム上で、
そうそうそう、どれやったか忘れたけど、
なんかダストマンかなんか
何やったっけな、でもなんかあのコーナー自体が超良かったよね、うん、なんかあの子供の絵やからそんな上手くないねんけど、もう俺らみたいにもうなんていうの架空の設定が肥大化しまくってるから、ハガキの中に謎のもうほんまこれこのキャラはこうなこういう能力があってこうなるみたいなめっちゃ書いてあったりとかしてたから、
うんうん、
設定書くのが楽しいみたいな僕も結構その RPG の自分のキャラクターの、
うん、
あの装備品とかを、
うん、
まあ、絵付きで羅列してその装備をつけてるキャラクター書いて、
ね、
でステータスはいくつでみたいなのを大量に書いてた
え、そのノートとかって
残ってないの？
残ってますね。
あ、すごい。それめっちゃ財産やで。もう俺もないからな。
家にありますね。
あ、そう。
実家から持ってきてるはず。
うんうんうんうん。 いやああいうのってね
無限にだってさでも書けるよね。
そうですね、
無限にできる、うんうん、そうそう、でそう、まあ言ったらそれの延長っていうか、うん、でまあ今イラストレーターとキャラクターデザイナーになってるってもうなんていうかもうなんて正しい道の歩み方を
まあなんか自然になったって感じですかね。まあ紆余曲折はあるんですけど。
はいはいはいはい。その紆余曲折は どんな感じだった？なんかあの実際こうちょっと絵で飯食いたいなみたいなんていわゆる志したのっていつ頃な？
僕小学校3年生ですね。
ああ決めてた。
あの決めたというよりは確信を得たんですよ。
おお、うん、何それ、うん、
あの絵で食べていくっていう、
うん、
食べていくことができるな、
うん、
これはっていう確信を得た経験があって、
うん、
小学校3年生の時に、
うん、
どんなものかというと、まあ、当時すごい匂い消しゴムが流行ってたんですよね。
はいはいはい、
うん、
流行ってた。
でめっちゃフィードバックするわなんか経験が。
匂い消しゴムは、うん、まあいろんな形、
うんうん、
匂いがついてない消しゴムとかももちろんあったんですけど、
うんうんうん、
あの例えば弁当箱の形してるやつとか、
はいはいはい、
まあ、鉛筆の、まあ、後ろにつけれるや、
うん、
タイプとか
紙付きばあちゃんみたいなね、
そうそうそう、
うん、
輪っかだけのみたいなとか、
うん、
かなりバリエーションがあったんですよね、
はいはいはい、
で学校に持ってく来れる、
うん、
まあ、おもちゃみたいなニュアンスだったわけですよ、
うんうん、一応文房具っていう定義やからな。
そうですね、一応消せるし。
そう、ほとんど消えへんけど。
で、まあ、さっきも言った通り僕そんなに買い集めるほどリッチじゃなかったんで、あの友達がみんな持ってるのを、
うんうん、
うん、羨ましいなと思いながら、
はいはいはい、
見てる側だったんですよ、
うん、
でその当時、まあ、ドラゴンボールも流行ってたんですけど、
うん、
その女子の中でのブームはセーラームーンだったんです
よ、ね、はいはいはい、
でなんか絵が僕は描けたんで、
うん、
あのなんかその女子クラスメートの女子が、
うん、
そのセーラームーンをなんか時矢くん描いてよみたいな言われて、
はいはい、
なんかあんまり描いたことなかったんですけど、うん、その少女漫画タッチというか、
うんうんうん、
でもちょっと真似して描いたら意外と描けて、うん、
はいはいはい、
ですごい喜ばれて、
はいはい、
で、あ、これ商売できるなと思ったんです
よ。おーおーおー、いいね。
で、
うん、
なんかその子がなんかタダでもらうんじゃ悪いから、うん、消しゴムあげるみたいな感じでくれたんですよ。
はいはいはい、
で僕はなんかがっついて、
うん、
あの他の子たちも、
うん、
なんか他のクラスの子たちとかも、
うん、
書いてみたいな感じで、
はいはいはい、
あの休み時間とかに、
うん、
あの寄ってくるようになったんですよね、
うんうんうん、
で
超わかりますよ。
で僕はそのセーラームーンのキャラクターを、
うん、
あの1枚書くごとに入居仕込むじゃ5個ねみたいな感
じで結構もらうね。
結構、
はいはい、
うん、そんな安いもんじゃないですからね、
うん、そうだね、
そう、命を削って書いたんで、うん、で休み時間中すごい並ぶようになっちゃって、
おーおー、
席の前を、
はいはいはい、
で、あ、もうちょっと時間ないから次の休み時間ねみたいな感
じで超売れっ子になった。
そう、売れっ子になって、うん、学校一番持ってました、消しゴムを。
いや、すげえわかるわ。まあさ、言ったらまあこういうさ絵の世界に入ってくるやつっていうのは、まあ俺もそうやけど、まあとりあえずその学校で一番絵うまいやつなわけやん、とりあえず、うん、という自負がある人間というか、その少なくともその学年ではうまいって思ってて、まあ俺も思ってたし、俺なんかだから高校の時に落書き屋っていうのをやってて、僕はあの、まあこれ小学校の時からやけど、あの机を全部落書きで埋めてたんやんか、
うん、
毎年毎年、
うん、
でそれを見たなんか中学の時かな、あのヤンキーとかが俺の机にも書いてくれやみたいな感じで、なんかあのなんかあの中学とかうちクラス多かったんで、あの授業ごとにこう教室変わったりするんやけど、そういう時にそのそいつの教授業に紛れ込んでそいつの席に座って、で全然関係ない授業やのに、
うん、
でその50分の授業時間で机を1個仕上げるっていう。まあ俺は消しゴムとかの交換はなかったけど、それによってヤンキーたちの信頼を得て、
うん、
学校での ポジションを確立するっていう。
パスポートを。
そう、政治。割と政治に使ってていいけど。でもやっぱそういう経験がやっぱ、これで飯食えんなみたいな感じ
に。世渡りしていけるな。学校ってのは小さな社会ですから
ね。そうそうそうそう、そう、うん。縮図だやからね、一応、うん。なるほどね。いや、面白いですね。
うんうん、
で、それでこう、まあ、こう今に至るみたいな、簡単にめっちゃはしょると20年ぐらいはしょったけど、
そうですね、
うん
うん、まあそのきっかけはそこですね。
ああはいはいはい、
うん、
そうか。でまあそんな時矢君がでもあの実は今回このモグラギャラリーでの展示が初個展っていうことで、
うん、
今まではその個展とかっていうことに対するモチベーションとかっていうのはどんな感じだったの？
そこまでビジョンとか持ってなくて、
うん、
まあ、例えばメジャー仕事とかで、
うん、
まあネームバリューとかを得るようになったら、
うん、
そういう企画を持ちかけられる可能性もあるかなぐらいにしか考えてなくて、なんでその自分から個展でこういうことを表現したいとか、
うんうんうん、
っていうことを考えたことはなかったんですよね。
ああなるほどなるほど。いやなんかあのあれなんですよね、まあ、手前味噌やけどモグラグって実はあの初個展の人結構多くて、
うん、
なんかあの、まあ、過去にも例えばアニメーション作家の平野亮君とかも初個展やったりとかしたし、そのそもそもなんていうかな、まあ、僕らはギャラリーって言ってもちょっと普通のギャラリーとちょっと変わってるとこもあったりして、どっちかっていうとなんつうかこの人個展したらどういうこと表現してくれんねやろ、見てみたいみたいなことで頼むこととかも多くて、まあ、今回だから時矢くんはまあもともと知ってたし、その絵とか作品とかも、あとまあイラストレーターっていうね、
うん、
まあ、職業でやってるし、まあ、個展とかモチベーションそんなないんやろうなとは思ってたんやけど、
でも初個展とは知らんかった
な、うん、と思ってなかったし、で実際でもこの人にまあ言ったら展覧会っていうのはその空間なわけで、
うん、
それをこう、まあ、平面で作品作ってる人がどういう意識でどういうものを出してくるのかなと思って、まあ、お願いしたところ、まあ、なかなか結構なんていうかな、すごいある意味アートのなんていうか出し方をしてくれたっていうか、割とコンセプトがまとまってて、
うん、
まあ、さっき読んだ文章もそうなんやけど、まあ、この後半の段にあるいわゆるこのイベント、
うん、
まあ、イベントっていうのはこう RPG で例えばなんやろうな、あの村を救うとか、
うん、
あの洞窟のに住んでるモンスターを倒しに行くとか、
うん、
そういうことをイベントっていうんだけど、うん、まあ、そういうのを繰り返していくっていうのが、まあ、基本的には RPG なんだけど、うん、あとはやっぱその強くなるごとに新しい村なり町に行けんねんけど、そこでまあ俺らの楽しみとしてはまあ武器屋に何売ってんのかなみたいな、
うん、
いわゆるショップ、
うん、
うん、まあ、そのこの2つのキーワードは今回この展覧会の空間のまあテーマになってて、で実際こう展示内容もある意味すごいショップっぽいというかね、なんかあの最近時矢くんがちょいちょいネットにも上げたりしているこう実在するスニーカーとか、あとまあゲームのコントローラーとかのねをまあイラストレーションというかビジュアライズ時矢世界にの中にあるものに変えていくみたいなのがあって、ちょっと面白それが結構面白いなと思ったんですけどね、
うん、そうですね。なんかこうまあ新しい村に行って何が売ってるのかなみたいなワクワク感ってすごい、
うんうん、
なんだろう、架空の世界の出来事じゃないですか、
うんうんうん、
ゲームの中の出来事じゃないですか、
うん、
でもすごいワクワクしましたよね。
めっちゃした、
うん、でそれってなんだろう、僕の中では、
うん、
ちゃんとこう体験として残ってて、
はいはいはい、
リアルなものなんですよ、
はいはいはい、
でそれと同じようなことを現実でもまあ起こり得ると思うし、
うんうん、
まあ、全ての事象は、
うん、
過ぎていくものなんで、
はいはいはい、
過去へと、
はいはい、
なので思い出にしかならないわけですよね、
うんうんうんうん、
なんでそれはすごく儚いと言えば儚いし、
うんうん、
あの実体のないものかもしれないけど、
うん
うん、体験としてはリアルなわけです、
うんうん、そうね、
なので、
うんうん、
その体験をあのリアルに残してもらえたら嬉しいなっていうところで、
うんうん、
あの個展を、まあ、企画でき、まあ、したかったかなっていう形です、
うんうんうんうん、やっぱしかもそれって結局そのギャラリーにそのアーティストの作品見に行くっていうことがそのまあまあ本来はもちろんそれを購入してもらえた方がいいんやけど、そのまあ見るだけでもまあまあ多分この時矢くんの個展をきっかけに初めてモグラブに来た人結構多いと思うんやけど、まあ言ったら初めて入る空間なわけですよ、ことあのそういう人らにとってはどういう場所かも、なんやったらアートとかもよく分からへん人もいたかもしれへん、昨日、うん、昨日ちなみにめちゃくちゃ大入り満員やったけど、うん、まあ、そういう人らにとってみたらやっぱりなんか初めて入る場所で、それこそあの時矢くんのライブペイントとあの実在のキョンシー2人とかが現れて、なんか目の前でなんか起こってる、あと 4L さんの音楽とかね、
うん、
あれって完全にイベントやんし、うん、まあ、いわゆるつまりこういうことやんなみたいな、なんかすげえ体験したなみたいなことっていうのはすごいゲームの中でも起こるし現実でも起こるなというか、うん、その辺はやっぱ時矢くん狙って用意してたし、
うん、その文章に書かれているその空気感というか現象みたいなものが昨日ほんまに巻き起こってるっていう感覚があって、
うんうんうん、
それがすごいなと思って、
あ、
うんうん、
個人的にはこういろいろ巻き込んでいったら面白いっていうのは、とりあえず面白いだろうっていうのは漠然とあるんですけど、
うん
うん、なんかでもイベント感って、
うん、
そのまあ、クラブイベントとかでもそうですけど、うん、パフォーマンス性みたいなものがやっぱりイベントとしては強みになるんで、
うん、
その何かを得た感じみたいなものは一発目でドカンとやりたかったっていうのは
そうね、
あるんですけど、
うん、ね、やっぱりそういう設定の用意の中でこう昨日見に来た人とかこれから来る人っていうのはある種こうそこに向かったり、まあ特にギャラリーから出て家に帰るまでとかが割とこうゲームっぽく感じれるかもしれへんかったりするし、うん、まああのよく言われる話やけど、まあ、僕もすごい経験があるんです、あの分かんねんけど、あのすげえいい映画とか見ると映画館出た後にちょっと現実世界の見え方が変わったりとか、
うん、
なんか何年か前に大友克洋の原画展は3331であった時に、それを見に行った帰りにあの銀座線かなんかに乗ったんやけど、銀座線って天井がすげえ低くて割とダクトとかむき出しやったりするとことかがもう来る行く時より帰りの方がうわ大友っぽいみたいな、うん、大友っぽい線画に見えてくるみたいなこととかがあって、なんかやっぱそういう経験がこの展覧会にはまあ用意されてるっていうか、
そうやな、
まあ、ちょっとそれっぽい言葉で言うと実装されてる感じが、うん、あるっていうか、
うん、あと時矢くんの絵ってなんかリアルと幻想的な幻想の世界とかこう、うん、交差してるから、
うんうんうん、
余計にそれが巻き起こりそうよね、
うん、
帰り道とか見た後に
そう だからなんかこう一見だから時矢くんの今までのイラストを見てる人はちょっとだけ面と食らうかもしれへん展示内容でもあるわけですよ、ある意味、
うん、
まあ、もっとこう女の子の絵とかなんかこうファンタジックな世界観が一枚の絵に凝縮されたようなあの作品が並んでるんちゃうかと思われたらちょっとそれはそうではないけど、
うん、
でもそれ自体はもう時矢くんがこの空間をそのリアルとアンリアルの境目にあるショップとして、でこの展覧会がそこで起こってるイベントやというものっていう設定が時矢くんによってもう実装された世界やという、
うん
う
ん、そうですね、
うん、
なんかそのイラストってやっぱり一枚の絵の中に詰め込む、今おっしゃってた通り詰め込むものなんで、
うんうん、
あのその中で完結させないといけないっていう、
うんうんうん、
イラストがその窓口になるものとして、
うんうん、
別世界への窓口になるものとして用意されるがちなんですけど、
うん、
今回の作品は結構なんだろう、全部白バックで描いてたりとか、
うんうんうん、
その世界を描いてないんですよね、
うんうんうんうん、
むしろその空間自体が世界であるように設定してて、うんうん、しかもそれが現実と地続きになるようになものが、まあ、僕が好みだっていうのもあるんですけど、
うんうん、
その現実だけどちょっと非現実的な要素があるものが好きなんで、
はいはいはい、
あのシームレスにこうギャラリーに入っていくと、
うん、
なんか異世界にログインできるようなものにしたかったっていう、
うんうん、
でもそれは外の世界ともつながってるし、
うん、
世界はもう用意されてるわけですよ、
はいはいはいはい、
あらかじめ、
はいはいはい、
でそのなんとなく異世界のものが、
うん、
あのなんだろう、違和感なく存在してるように見せたいという、
うんうんうん、
ことですね、
うん、やっぱそれはやっぱ僕らが子供の頃にゲームをやっててこう憧れたこの世界に入りたいとかさ、
うん、
この空間に手突っ込んでなんか触りたいみたいなものがすごい、あのこの空間で展開されてるなっていうのはすごい強く思うし、でまああの昨日オープニングパーティーからスタートしたあのライブペイントは会期中はあの時矢君が主に週末になるんですかね。
そうですね、
あの加筆されていくと、それもさなんかこう週末来たら時矢君が壁に絵描いてるみたいな村のキャラクターみたいな
時矢君自体が
NPC です。
そうあそこに行けばなんかずっと壁に絵を描いてる人がいて話しかけるとなんかヒントくれるみたいな感じでもあったりするし、まあもちろん それも含めた全ての作品はあの購入可能で、
うん、
それってのはつまりなんつうの、そのこのリアルとアンリアルの境界線上にあるこうギャラリーから作品を買うってことはそういうゲームの中のものを実際手に入れることができるというか、
うん
うん、そういうことにもなったりしてるなと思いつつ、もう一個ちょっと聞きたかったのがあの奥の部屋のあの、
はい、
ちょっとエッチな
ちょっと18禁な
ちょっと18禁なやつ、あれちょっと解説してください。
あれはですね、まあその靴とかゲームコントローラーのシリーズと少しベクトルは違うんですけど、
うん、
あれはまあ、絵的にまとめてはいるんですけど、
うん、
ベースとなるのは、まあ、アダルト動画サイトとかの動画の、
うん
まあ、僕がグッときた瞬間のキャプチャー画像をそのベースとして上から描いてるんですよね、
はいはいはい、
で、まあ、基本的にその女の人側はそこまで手は入れずに、
うん、
まあ男優側を、
うん、
架空の、まあ、2D キャラクターに置き換えて、
うん、
でその動画内で、
うん、
この 2D キャラクターと違和感なく存在してるかのように、
うん、
ちゃんとこう劣化されたロークオリティの、動画の、ま
あ、
ブロックノイズっぽいさとかをちゃんと混ぜて、
うんうん、
違和感をなくしてるんですよ、
はいはい、
でまあ下にバーがあるのも、
うん、
まあ僕がよく見るそのアダルト動画サイト の, あのインターフェースをそのまま引用していて、うん、サンプリングしていて、
はいはいはい、
でこうあれもちょっとこの今回の個展が、
うん、
まあゲームカルチャーベースなので、
うん、
まあアダルトゲームっぽい雰囲気だったりとか、
うんうんうん、
お付与するためにゲームのスタート画面みたいな形で、
はいはいはい、
ちょっと英語の文言を入れていて、
はいはいはい、
スタートゲームみたいな、
はいはい、
でまあゲームってオープニングムービーとかってあると思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、タイトル画面ほったらかしにしてると、
うん、
まあゲームの中のイメージ画像とかが流れたりするんですよ、
ね、そうそう、
でそのプロモーションムービーを、まあ、YouTube とかで、
うん、
アップロードされてるっていう体で、
うんうんうん、
まあ、それをさらに見た人がキャプチャーした画像を出力したみたいな感じにしていて、
うんうん、
まあ周りに白枠があるんですけど、
はいはいはい、
まあ、白枠があることで、まあ、チェキっぽさだったり、
うん、
写真感があるなと思って、
はいはいはいはい、
さらにこうその写真っぽさを付与することで、 写真イコールまあリアルなものみたいな、
うんうんうん、
まあ、偏見じゃないですけど、
うんうん、
思い込みって強いと思うんですよ、
うんうんうん、
なのですごくこう見た人にこういうコンテンツがもしかしたらあるのかなとかっていう疑問を持ってもらうぐらいの質感にしたかったっていう。
しかもあれやんね、だからこれまで話してきたことをさらにその話に重ねるとかなりメタな作品っていうか。
そうですね、
まあ、言ったらゲーム内でキャラがモニター見るみたいなシーンがあるゲームとかがあんねんけど、そういうことやね、つまり。
まあそうですね、
ゲーム内テレモニターに映るゲームの画面の中にキャラクターたちが架空のモニターを見てるみたいな、
うん、
そこに映し出されたエロ動画みたいなことなんやけど、
うんうん
うん、実は表面を細かく見てもらうとそれを表現するためにジークレイのプリントアウトの上から、うん、シルクスクリーンで文字をね、
うんうん、
別で吸ってるわけやんか、
うん、
あれはすごい、うん、なんかもう難しく考え出すと頭パンクするぐらいのすごい入れ子構造になってる
よね、
なん
か内容が。
あれ結構今回の展示のすごい目玉かなと思うんやけど、そうコンセプト的な意味では、う
ん、一番アートっぽいアプローチをしたのは、
うん、
まあその連作ですかね。
はいはいはい、うん、そうだから結構やっぱりあの過去にもあの出力、まあ、1月の関谷君とかもプリントアウトのがメインやったりしたんやけど、うん、デジタルで作ったものをプリントアウトした作品っていうのを、まあ、なんて言ったらいいかな、いわゆるこうアートピースとしてこうあの押し出すのって結構難しかったりするんやけど、
うん、
でも今回の場合は割とその時矢くんが用意してこの個展に向けて用意してくれたコンセプトを割とこうプリントアウトされてる感じがするんで、
うん、
その出力に意味があるっていうか、しかもデジタルで書かれること自体のこの意味っていうか、そういうものを持ってアートピースとこう時矢くんの手によってされたかなと思ってて、
うん
うん、そう考えたらだいぶ安いですよ今回の作品。
そうですね、
うん、と思いますよ本当に。
最後いきなり八百屋のちゃんって
そうそう、だ結構やっぱり割とこう
プリント自体はかなりいいプリントを使ってるっていうのもあります
し、うん、そうね、
あの、まあ、太陽光でも劣化しないんで、
うんうんうん、
いや飾る分にはかなり耐久性が高いものにはなってます、
うんうんですよね、うん、まあ、だからぜひあのちょっと そういうところをちょっとこう頭の片隅に置いてもらいながら展示見てもらえると空間もおかしなことになったりするし、もちろん一枚一枚の見応えもあるんで、
うん、
ぜひあの見に来てほしいなと思うんですけど、ちょっとお時間でございますので、
はい、
まあ、あの一応始まったばっかりなんでね、
ええ、
まあ、3月27日まで、今月はもう時矢作場月間なんで、も
うそうですね、
はい、
あのこれもうすでに来てくれた人とか、あのこれから見に来ようと思ってる人にちょっと最後にあの一言メッセージをちょっともらって、
ああ
インタビュー終わるかなと思っております。
そうですね、まあかなり語りきれなかった部分が多いんですが、
うんうん、
まあ、細かいそのか僕が考えてる作品に対する姿勢だったりとか、うん、そういうものを、あの気になった方はお気軽に聞いてもらえたら、あの答えられる範囲で答えられるので、
はいはい、
あのぜひお声掛けいただけたら嬉しいです、
はい、あと、まあ、ちょっと一説には途中で作品を増やすかもみたいな。
そうだよね、新作が。
そうですね、あの書きたかったけどあの書けなかったというものもありますし、
うん、
まあ、イベントって銘打ってるんで、
はいはい、
あの新しい商品が入荷されたり、
はいはいはい、
ショップとしてのライブ感というか、
はいはいはい、
そういうものも体験として残せたら面白いかなと思うんで、うん、
まあ、トルネコのダンジョン的なね入るたびに空間変わるみたいな
そうですねログライクな感じで
いやでもやっぱあのすごいもうコンセプトの組み立てがしっかりしてるんで、
うん、
かなりやっぱりあのあとはまあ個人的にはあのゲームの話と SD ガンダムの話できたの今日もよかったまあなんかそういうね、まあ同世代の人もそうやし、でも当然時矢くんはあの イケイケのイラストレーターなんで、若いファンとかもね来ると思うんで、その人たちもまああの今日はちょっと同世代トークになっちゃいましたけど、
そうですね。
まあ、うん、なんかそれ以外でも他の作品とかについてもまあ質問があれば時役にねいる時ではあの答えてくれると思うんで、っていうかとりあえずこれ初個展なんでもね初問はいいですからね。これみんな来ないとダメですよこれ本当に。
そうですね、作品もやし空間に流れてる音楽とかも、
うん、あそうそうそう、そう、その辺もまたちょっとあの今日話せなかったんで、またその辺は僕らも情報があるんでね、まああのスタッフにも僕らにも話しかけてもらえたら嬉しいなというわけでございまして、3月のアーティストインタビューはイラストレーターでの時矢作馬さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
エンディングでーす、
はい、というわけでございまして、太田さんの方から告知をお願いします。
はい、今日のゲスト時矢作馬さんの個展クラッシュ開催中です。展示は3月27日日曜日までとなっております、うん
はい、
そして急遽開催が決まりまして、
はい、
3月20日日曜日に17時、うん、夕方5時から、500円30名様先着で予約制でトークショーを開催いたします。
おっよっ。
トークゲストは、オープニングの時に服を時矢くんの絵を服にしてくれたクロマの鈴木純也さんと、
はいはい、
あとキョンシーのそのお札を、
まあ、今回のメインの
展示、ね、お札の文字をデザインしているキネシステムさんです
と、時矢くんの3人がトークをするという感じになってますね、はい、あの手前の部屋でやるんですけど、
はい、
あの30名でパンパンになってしまいますので、あの観覧希望の方はですね info@moglag.com の方に、トークショー時矢個展トークショー観覧希望なんていうタイトル件名で、お名前と、
そうですね、連絡先と名前名義の上、
はい、あのメールいただけたら先着になってますんで、まああと1週間ちょうど1週間後ですけど、まああのあのオープニングパーティーの感じからして早めに予約された方がいいかと思いますんで、よろしくお願いしますということですね。
多分面白い話聞けるんじゃないでしょうか。
はい、そしてあのモグラグは毎週月曜日は休ロとなってますんで、お間違いなく火曜日から日曜日まで13時から24時までのオープンとなっております。でトークショーのこの時間帯のみシャットアウト
そうです ね,
ですね、
う
ん、なのでこの日、まあ、トークが19時までなんで、まあ、夜の19時以降はあの展示も見れますんで、まあ、一応来ていただいても大丈夫なんですけど、この時間帯この17時から19時のこの2時間だけはちょっと
そうですね、
トーク予約された方のみの入場とさせていただきたいと思いますので、もろもろお間違いなきようにというわけでございまして、まあ、作品もちょっとずつ売れてきてますんでね、
そうですね、
それも含めて、毎週末はほぼほぼ時矢くんが、在廊して公開制作をしてますので、
そのあたりほぼほぼ
ですね、その辺は、まあ、時矢くんの方の公式ツイッターかモグラグの方で在廊してますみたいなのはねチェックしていただけたら、時役に会いたい方はその辺を狙って来てみてくださいということでございまして、モグラグラジオボリューム291でした。
ありがとうございました。